お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けているJ. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから第一ペテロの手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は第一ペテロの手紙2章24節から25節と3章1節から2節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
第一ペテロ2章の学びをしていますが、24節。そして自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。それは私たちが罪を離れ、義のために生きるためです。キリストの打ち傷のゆえにあなた方は癒されたのです。イエス様は世界の罪のために苦しんでおられます。これは私たちのために示された模範なのではありません。あなたは自分の罪を洗い流すために苦しむということはできないのです。ましてやこの世の罪のために苦しむことなどできません。ペテロはここで贖いのことについて話しているのです。ここには私たちが罪を離れと書かれています。私たちは罪の中に死んでいたのです。この箇所についてマギー博士はさらに次のように述べています。キリストの打ち傷のゆえにあなた方は癒されたのですとありますが、何が癒されたのでしょうか。信仰による癒しをする人たちが彼の打ち傷によって私たちは癒されたという言葉を使うとき、第一ペテロの手紙のこの節よりもイザヤ書53章の5節を引用します。なぜならペテロは癒しが罪からの癒しであることを明らかにしているからです。旧約聖書イザヤ書53章の5節にはこのように書かれています。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。私は確かに主イエスは偉大な癒し主として来られたことに同意します。でも偉大な癒し主は罪を癒されるのです。人間の医者は誰一人としてその問題を扱うことはできません。そしてペテロのイザヤ書53章の5節の使い方によって預言者イザヤが主に肉体的な癒しのことを言っていたのではなく、もっと重要で、もっと深遠な罪からの癒しのことを語っていたのだということが明らかにされます。第一ペテロ2章に戻りますが、25節。あなた方は羊のようにさまよっていましたが、今は自分の魂の牧者であり、監督者である方のもとに帰ったのです。人間は失われている者たちも救われている者たちも共に羊と呼ばれています。あなた方は羊のようにさまよっていましたと書かれています。これもまたイザヤ書53章からの引用です。53章の6節にはこのように書かれています。私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちのすべての咎を彼に負わせた。ご覧のようにキリストの苦しみが実際にこの章の終わりの部分のテーマになっています。キリストは私たちに模範を示すために苦しまれ、また私たちの罪のために 身代わりの死という苦しみを受けられました。自分の魂の牧者であり、監督者である方のもとに帰ったのですと書かれていますが、帰ったという言葉は、しばしば、悔い改めたとも訳されます。さて、第一ペテロ三章の学びに入りますが、ペテロは三章の中で、苦しみは、またクリスチャン的な振る舞いを信者の生活の中に生み出す、ということを教えます。この振る舞いは二つの別々の場所に現れます。それは家庭の中と教会の中です。第一ペテロ三章の一節。同じように妻たちよ、自分の夫に服従しなさい。たとえ御言葉に従わない夫であっても、妻の無言の振る舞いによって神のものとされるようになるためです。同じようにと書かれているのは、この説はすぐ前の分離を取り扱った2章に結びついていることを意味します。ここでは分離と振る舞いが溶け合って一つに形作られています。エペソ人への手紙の5章には、家庭での妻の在り方という同じテーマがあります。でもペテロは、パウロがエペソ人への手紙で語っているのとは全く違う状況を提示しています。パウロはどちらも聖霊に満たされているクリスチャンの妻とクリスチャンの夫の間の関係を扱いました。エペソ人への手紙のその箇所全体が次のように始まっています。エペソ人への手紙5章の18節。御霊に満たされなさい。御霊に満たされたとき、あなたは何をすべきでしょうか。パウロは言います。同じくエペソ人への手紙5章の22節。妻たちよ、あなた方は主に従うように、自分の夫に従いなさい。そして5章の25節。夫たちよ、キリストが教会を愛し、教会のためにご自身を捧げられたように、あなた方も自分の妻を愛しなさい、とも書かれています。パウロは夫も妻も御霊に満たされた信者であるクリスチャンホームのことを語っています。そしてその二人の関係は、男性が自分の妻のために喜んで命を投げ出すという関係です。さて、どんな状況の中においても、秩序のためにリーダーの地位というものがなければなりません。結婚関係の中では、この地位は夫に与えられています。でも、妻が従いなさいと命じられるとき、それは子供の従順のような従順ではありません。多くの男性たちが結婚すると、自分の妻は、何か自分の最初の子供のようなものであって、彼女は子供のように自分に従うべきだと考えてしまいます。しかしそれは全く間違っています。前にも言いましたが、従うことは自発的なものでなければなりません。パウロが言っているのは、従いなさい。この男性はあなたを愛している。そしてあなたは彼に従うべきです。ということなのです。もっと適切な言葉を使えば、夫の愛に応答しなさいということです。もしあなたの夫がクリスチャンであり、あなたに腕を回して、君を何よりも愛しているよ、と言ったとしたなら、確かにあなたは、私もあなたを愛しているわ、と答えなければなりません。まあ、これは多分にアメリカ的かもしれませんが、確かにマギー博士が言うように、日本人男性ももっと奥さんに積極的に愛情の表現をすべきだと思います。マギー博士はさらにご自分の経験を次のように述べています。 何年もの間私は結婚式を挙げてほしいと私に頼んでくるとても多くの若い人たちのカウンセリングをしてきました。こんなに多くの人たちを結婚させようと努力したわけでは決してありません。率直に言って、いつでも恐れとおののきと思って式を挙げました。私が彼らに語ったことの一部を短く紹介したいと思います。結婚は三つの違った面の上に成り立っています。第一に肉体的な面であって、これは重要です。これはこの世が大いに語ること、性的な関係です。自分の腕を回して愛することのできる妻がいるということは素晴らしいことです。二人の信者の間では、セックスは世の中で最も尊く、最も美しく、最も素晴らしいものになることができます。私は肉体的な関係を最高に楽しむことができるのは信者だけだと確信しています。肉体的な関係が素晴らしいものであることには疑問の余地はありません。結婚したとき私の家内は自分が牧師の妻になる準備ができていないと感じていました。彼女はテキサス州の小さな町で育てられ、牧師の妻が教会の中でとても多くの仕事をするように期待されるのを見ていました。そこで私はある日、ルイス・スペリー・シェーファー博士のところに彼女を連れて行きました。そして私たちは博士に彼女の恐れについて説明しました。家内も私もシェーファー博士が言ったことを決して忘れません。彼は家内に次のように言いました。私は聖書カンファレンスに出かけていくことがしょっちゅうある。そして家に帰ってきたとき、私はそこに副牧師を求めているのではなく、オルガン奏者を求めているのでもなく、読唱者を求めているのでもなく、宣教部の部長を求めているのでもない。私が求めるのは、私を出迎えてくれる私の家内で、私が腕を回して愛することのできる女性だよ。第二の面は、結婚は精神的、心理的な関係であるということで、これもとても重要なことです。夫と妻が一つのことをして楽しむことができるのは良いことです。イスラエルを主に含む聖書の中に出てくる地域を回るツアーに参加したときに、50代のとても素晴らしいカップルがいました。彼らは朝早く起きてハイキングをし、また夜一緒に散歩をしていました。彼らはツアーには含まれていないいくつかの場所を訪ねていました。彼らはいつも一緒に何かすることをとても楽しんでいました。そのような関係はとても素晴らしいものです。今日あまりにも多くの夫たち、妻たちが同じことに興味を持っていないので、それぞれが相手から逃げて自分の好きなことができるように多くのクラブや秘密結社があります。これは何という悲劇的なことでしょうか。第三の面は、霊的な関係であり、これは信者の間の結婚に適用されます。問題や困難や悲しみや苦しみが来たとき、夫と妻はひざまずいて祈りのうちに神様のところに行き、神様の御言葉を一緒に開くことができなければなりません。他の二つの結び目は切ることができるかもしれませんが、伝道者の書4章の12節にあるように、三つ寄りの糸、つまり夫と妻と神様という糸は簡単には切れないのです。最初の二つの糸は切れる可能性もありますが、もし三つ目が切れなければ結婚は維持できます。でも三つ目が他の二つと一緒に切れてしまったなら、結婚はダメになってしまうということです。そのような結婚にはほとんど希望がないということを認めざるを得ません。 ここまで信者の間の結婚のことを話してきましたが、でもクリスチャンである妻がクリスチャンではない夫と結婚しているとしましょう。まず第一に、もし結婚前からそのような状況であったのなら、彼女は彼と結婚すべきではありませんでした。どんな人でも、クリスチャンではない人と結婚するクリスチャンの人には問題が起こります。聖書は、信者と未信者の結婚を禁じています。申命記の中に次のように書かれています。申命記22章の10節。牛とロバとを組にして耕してはならない。今日、大勢の人たちが一緒の首輝を追っています。それは大きな間違いです。一人の若い女性が私のところに来て次のように言いました。マギー博士、私の婚約者は信者ではありません。でも私は彼を主のために勝ち取りますわ。私は彼女に言いました。まだ勝ち取っていないのかい？いいえ、彼はまだ私と一緒に教会に来ようともしません。そこで私は彼女に言いました。その若者に対する君の最大の影響力は今だよ。彼を主のために勝ち取ろうという君の影響力は結婚した日に大いに減少してしまう。二度と彼に説教することはできないよ。君は彼と一緒に生活し、彼はその時から君のことをとても注意深く観察するだろう。もし今彼を教会に連れてくることができないなら、それは問題だ。結局彼女は私の言ったことが気に入りませんでした。事実彼女は他の牧師に式を挙げてもらいました。なぜなら私が挙げようとしなかったからです。私は救われた人と救われていない人を結婚させることはしません。そして今まで決して知っていてそのようにしたことはありません。私はそのようにすることは全く間違っていると信じています。そのようなわけで、彼女は他の誰かに式を挙げてもらいましたが、2年後に泣きながら私のところに戻ってきました。なんなら彼女は彼に離婚されてしまったからでした。彼らの結婚は始まる前からその方向に向かっていたのです。第一ペテロのこの箇所には、救われた妻と救われていない夫という不幸な関係が書かれています。明らかに妻は結婚した後にクリスチャンになったのです。彼女は改心の後、自分の夫に抗議を行い、彼に福音を示すために家庭の中で女性牧師のように変わるべきでしょうか。いいえ、彼女はあくまでも夫に従う立場で居続けるべきなのです。従うということは、あなた自身を委ねるという意味です。これは自発的な一歩です。命令ではありません。妻は自発的に従うという関係を続け、自分の夫が救われていなくても、続けて彼がその家の頭でいるようにすべきなのです。でももし彼女の夫が一緒にナイトクラブに行ってカクテルを飲んで欲しかったとしたらどうでしょうか。彼女はそのようにすべきでしょうか。最も熱狂的に彼女は夫に従うべきだという人たちでさえも、彼女がそのようなことはすべきではないということに同意してほしいと思います。でも確かに今日、彼女はそこに行ってご主人と一緒にお酒を飲むべきだというような助言をする人たちもいます。ロサンゼルスのダウンタウンで牧師をしていた頃、私の教会に救われていないご主人を持った一人のご婦人がいました。彼女のご主人は、 彼女にナイトクラブに行ってほしいと願いました。ある伝道者が彼女に、このようなことにおいても、彼女は夫に従うべきだと助言し、彼女はナイトクラブに行きました。このことは彼女の感受性を傷つけ、彼女はそのことについて大きな罪の自覚を感じるようになりました。その後彼女は、あるお医者さんに精神錯乱の治療のために施設に入らなければならないとまで言われるようにまでなったのです。なぜなら彼女はそのような種類のプレッシャーに耐え続けることができなかったからです。その後彼女は私がラジオで話しているのを聞き、私はそのことについて少し違う考えを持っているということが分かりました。彼女が私に話しに来たとき、私はシモン・ペテロは彼女がそのようなことをするように意図していたとは思わないと言いました。私はあなたは改心した後、自分の夫を勝ち取ろうとして彼に従いましたねと言いました。でも私は続けて、もしご主人があなたに一緒に泥棒をしてくれるように求めたらどうしますかと尋ねました。彼に協力して彼のために車の運転をすべきでしょうか。彼女はようやくどのような意味で夫に従うべきであるかを理解しました。神様は確かに彼女の証をダメにしてしまうような罪深い、あるいは疑わしいことに関わるように命じられたのではありません。クリスチャンの妻は救われていない夫の前でとても注意深く生活しなければなりません。彼女が説教しても何の役にも立ちません。たとえ御言葉に従わない夫であっても、妻の無言の振る舞いによって神のものとされるようになるためですと書かれていますが、言い換えれば彼女は彼の前で自分の清い生き方という無言の説教をすべきであるということです。第一ペテロ三章の二節。それはあなた方の神を恐れかしこむ清い生き方を彼らが見るからです。ペテロはこのように言っているのです。あなたが今は変わり、神様のために清い生き方をしたいと願い、そしてもはやこの世の事柄の中で満足したいとは思っていないのだ、ということをあなたの夫は認めるでしょう。だからこそ、それが夫に与えることのできる妻の証なんです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、苦しみはクリスチャン的な振る舞いを生み出すというテーマで、第一ペテロの手紙2章24節から25節と3章1節から2節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または hamadera@hamaderabible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。